A toa よもやま話を聞くだけ。仕事は辛くなかったですけども。暑さがすごかったですね、今日はね。春郎のよもやま話。あ、違った。ごめんなさい。今日からしばらくですね、替え歌ジングルは岡林信康シリーズでいこうと思います。その一発目はですね、山谷ブルースでした。春郎のよもやま話。このブログはシーサーブログのご好意に甘んじて好き勝手にやらせていただいている自作の音楽とおしゃべりで構成された気ままな音声ブログです。本日も最後までよろしくお聞きください。今日は7月の15日、もう半分過ぎちゃいましたね。黒田清輝さん。画家の方ですね。湖畔という、絵は、これ切手なんかにもなってたと思いますけどね。多分誰でも一度は見たことある絵だと思うんですけども、これを描かれた。方についてね、ちょっと喋りたいと思うわけなんですけども、この方がですね、1924年、大正13年の今日、58歳、若いですね、58歳で生涯を終えた日だそうです。うん、で、この方はですね、鹿児島県鹿児島市の、出身でございまして、鹿児島はね、いい人が出てますね。この人とかね、あと私とかね、そんなことで同郷のよしみということで、今日は喋りたいと思うんですけど、この方の作品集みたいな、あの画集みたいなやつがうちにあったんですけどね、よく見てましたけど、なんだろうな、うまい人です。とにかくもうなんかそこにいるかのように見える、すごくリアルな絵を描くね、そういう方なんですけども、実はこの方ですね、パリの方に一遍、留学されてましてですね、でその時に別に絵を習いに行ったわけじゃなくて、どっかから船の汽笛が鳴ってますね、ブーって聞こえました今。港が近いですね、神戸らしい、雰囲気になっておりましたけども。法律を学びにですね、パリに行ったんですけど、帰ってきたら絵描きになってたっていう変わった人らしいな、変わった人だそうでして、まあそうなんだな。でこの人で何が有名かと言いますとですね、1895年のですね、まあなんか博覧会があったんですね。そのとパリのその博覧会にですね、出品して入選したんですけども、その作品が、後ろ姿のヌードだったんですね。うん。ほいでですね、これは物議を醸し出しましてね、裸なんか描いてるこいつ、みたいな感じで、まあそんな感じだったんでしょうね。裸体原画取締り第1号となってですね、裸体画論争を引き起こしたと。ね、なんかいいと思いますけどね、なんかその当時はダメだったんでしょうね。ということはこの人が通らないと、まあ通らないとっちゃおかしいけども、まあ火付け役やったみたいな感じなんでしょうかね。で考えると、それまでっていうのは、そのこういうなんていうんですかね、リアルな絵っていうのは日本にはなかったわけで、まあ言ったら写真みたいに当時の人から見えたんじゃないでしょうかね。で裸が描いてあると、これはちょっといかがわしい、なんたることな、みたいな感じでね、怒られたんでしょうけども。でも考えてみりゃですよ、日本の昔考えてみると、江戸時代なんかにあったの、春画なんかありますよね。あんななんかポコチンだって、もう何だってもう、アップでドーンみたいな感じで描いてますもんね。しかもあれですからね、やってる最中の絵を描いてますからね。あれもダメだったんでしょうけど、本当はね、あ んなんがあるのに、その後ろ姿のね、絵ですもんね、しかも。それをなんか怒られたってもよくわかりませんけどね、やっぱり時代なんでしょうね。今なんかもう前に向いて毛がボーみたいなんでも全然怒られないよね。意外とでもいい時代だったかもしれませんね。こういうのを怒られたぐらいですからね。お尻が出てただけでこう怒られるんですけどね。なかなか、もう何見てもドキドキできるでしょうね。本当に、いい時代だったかもしれません。今なんかもう見すぎちゃってね。もう帰っても何見ても反応しなくなっちゃいますからね。だからなんか特殊な変な性犯罪とかがね、流行るんじゃないでしょうかね。もう普通じゃ我慢できないみたいなね、そんな人を逆に増やしてるのかもしれませんね。なるだけ普通なことってのは全部隠しちゃってね、それが見れただけでもう大喜びできるような、そういう可愛い国民にしといた方が良かったのかもしれませんね、考えるとね。まあこの人はまあ黒田清輝ってぐらいですからね、まあ字が違いますけども、なんかこう意図してこういう名前にしたんじゃないかなみたいな感じもしますけどね。でもこの人の絵は本当いいですよ。もしどっか図書館でも行ってね、画集を見つけられましたら、黒田清輝さん、これはちょっとね、ぜひ一度見てみてください。もう描かれてる人間がみんな生き生きしてます。これって本当、法律じゃないや、なんだっけ、法律ですね。法律の方行かなくてよかったですね。絵の方に留まって、転校して、正解だったと思いますよ。そんな黒田清輝さんが今日亡くなれた日ということでした。そんなわけで今日の春郎のよもやま話、お楽しみいただけましたでしょうか。それでは明日もどうぞお楽しみに。